2023年6月6日火曜日、時刻は午前7時50分になったところです。大阪は曇り空ですね。午前中にはもう11時ぐらいには雨が降りそうということですが、今日気温はあまり上がらなくって23度ぐらいまでということですが、今の段階ではちょっと蒸し暑い、蒸しっとしますね。さすがに雨が降ってくるというお天気です。ちなみに今日は芒種、二十四節気の芒種ですね。21日は夏至ということで、あっという間に時間が、ね、ほっといたっていきますね。なんかもうあーっとこう思いますが、あーっというのは今ですね、まあ、ちょっとこうある観察をね、今日読もうと思って、その今日のところをちょっと読み始めたんですけれども、いやーこれさて、まあこれをね音声にするのははばかれるなというかなんというか、やっぱりこう人間の恐ろしさというかね、なんかそれをもう思い知らされるわけですよね。でいかにその本当に私自身のさえ本当にも混沌とした、もうその普通の状態でないよう、まあ、戦争のような状況になった時に自分自身の、ね、悪の側面というか残虐な人間ってどうにでもなり得るという、まあ、それがですね、やっぱりその戦争の時にそれがやっぱり出るんですよね。まあ、どんな場合でも想定外のことが起こった時に人間の本質が現れるとよく言いますよね。まあそれの究極がまあ戦争である。で、まあ、一つの、まあ、戦争で戦うということは、まあ、今ね現に起こっていることですけれども、一つ大きな組織として向かっていくわけだから、その階層があって指揮する者がいて、それ命令を受ける者がいて、でその関係性にはもう過酷な、ね、もう徹底した統率というか、まあ孫子じゃないですけれども賞罰というねことがあるわけで、いやだから今日ね本当読むところはですね、もうそのごくごく普通の人々がどうなり得るかっていうのがもうまざまざと書いてあって、それはもう現実なんですよね。まあ私自身も10代の時に小説読んだりとかして、本当に人間ってある面恐ろしいなと、まあ一方で人間ってすごい素晴らしいなという両方を知るわけですけれども、まあ、それをまざまざとこうね10代の頃に小説本読みながら、まあ、思ったものですけれども、まあ、現実、まあ、中井先生それを本当に克明にというかもう膨大な資料をもとに、でそれを自分の中で、まあ、読んで、で感じ考えて、で現実の論理的にその、ね、まとめられてるわけですから、まあ、この間淡々と読むということが大事だろうと思って読んでますけれど、さすがに今日読もうと思ったところはこれどうしようかなと思ってですね突きつけられるっていうかね、あなたもそうなり得るし、ね、あなたの、まあ、兄弟がもし戦争に引っ張られた時に、どうなり得るかということなんかが書いてあるわけですから、だからまあこの本がねそういうものがこうどちらにもつかず偏らないところでその書いた本っていう、まあ中井先生は本当に、まあ、その戦争を論ずる専門家でもないわけですけれども、むしろそれを超えたところでね非常に超越したところでもう物を見れる人ですから、ですから、まあ、信頼できるんですよね。まあ、それだけに まあ自分自身でこう読んで、で、まあ、この本があるということをまあ知って、まあ、それでいいのかなと今日ちょっと思ってみたいで、これやっぱりちょっと読むのははばかれるなという。ですから、まあちょっと飛ばして、まあ、最後のねところ、何かちょっと戒めにあたるようなところがありましたから、まあ、飛ばして読んでもいいのかなとちょっと思ったりして、で今日はまあ老子もね一通り読み終えましたから いいかなと思ってるんですけれども、ちょうどでその前にパソコンを開いて、まあ、ニュースが出てきますから、そしたらなんか台湾航空かな、日本から台湾に向かう飛行機の中で日本人女性がなんかもうわめいて、結局のところ降ろされたということですけれども、そのニュースが載ってましたね、ネットに。台湾でもすごく大きく報道されたようですけれども、まあひょっとしたら、まあ、精神的に何か病気を抱えてるのかもわからないですけど、その女性はね、まあ本当にその普通では考えられないような言葉を使って、罵倒したと、キャビンアテンダントの人とかを、いやまあそうなり得るというね、なんかそんなことを改めて思いましたね。まあ、プロパガンダにやっぱりその乗ってしまうのは9割という。いやでも、まあ、自分が10割のところにいたいとは思ってますけれども、まあ、本当にそうなり得るかどうかっていうのはね、とにかく、まあ、平和な時にやっぱその知性感性を磨いとかないといけないなと、まあ何でもそうですけどね、まあ、経営者、まあ、経営の我々の経営の世界でもいい時ほど悪い時のことを考えて、次の手っていうか将来に向けて、まあ、研究開発をするとか、まあ、新商品の開発とか、まあ、時間かかりますからね。ですからちょっと余裕のある時にやっぱそういうことをちゃんとしておくということを、まあ、私たちの世界でも言いますが、それは何かその自分自身の知の資源を、知だけではなくって、まあ、知性よりも感性でしょうかね。まあ、そこをやっぱりしっかりと磨いても、おそらくなかなかそうはなりえないでしょうから、ですからもうそれ、平和の時にその努力をしてなかったら、いや本当にいざという時に蛮行ね、本当にもう野蛮な行為になりかねない人間っていうのは、まあそうだなと改めて思うので、やっぱり平和がいかに大事かっていうことですね。まあ、もう何もない時、日常茶飯事がというのが平和なんだと、なんかそれにつまらなく思えてくるのがまた人間でもあるけれども、これこそが平和なんだという、そのことを私たちはなんか当たり前のように思ってることがね、なんか本当にいかに貴重かっていうのがまた思えないんですよね、一般的にね。まあでも改めてそんなことを思って、ちょっとある観察は今日はちょっと昇級して、してどこを読むかなとちょっと思ってますね。まあそこで、ね、ちょっと心を落ち着かせるという意味でも、老子のね、まあ、いくつかこれはずっとなんか唱え続けたいなというのがありますけれども、その中の老子の第14章ですね、第14章ちょっと読んでおきましょうかね、もう一度 ちょっと心を整えるっていうことで、老子小池訳で読みましょうね。小池訳第14章。目を凝らしても見えてこないものを、 目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという。耳を澄ましても聞こえてこないものを名付けてまれという。触ろうとしても触れないものを名付けて平らという。この三つのものは計り知ることができない。それでこれを束ねて一つのものにする。この一つのものはその髪型、上の方はその情報は髪型は遠くはないが、その下方、下の方は尽きることがない。長々と果てしなく続いて名付けられないほどであり、ものがその姿を取らぬ世界に復帰する。これをはっきりとした形のない形、ものがその姿を取らぬ状態という。これを傍骨、すなわちぼんやりとしていて定かでない傍骨という。これに付き従ってもその後ろ姿は見えず、これを迎えてもその先端は見えない。今の道をしっかりと握り、今の有、すなわち存在を討御すれば、古の資源を知ることができる。古の資源、始まりの原点、古の資源を知ることができる。これを道の元綱という。今の道をしっかりと握り、今の有、存在を討御すれば、古の資源を知ることができる。これを道の元綱という。となっておりますね。これは竹内義雄さんという研究者によれば、全老子のこの文中秀逸のものであるとこう述べているものですね。でこれは竹に書かれた老子の上下があるようですけれども、それの芸の13章だのようですね。これは全部で81ある中で、これは老子その人の言葉かもしれませんね。なんかそんな感じを思ったりします。といったところで、時刻が8時4分を過ぎたところです。以上です。